聖書を朗読いたします。イザヤ書51章41節から11節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書1146ページです。私の民よ、心して私に聞け。私の国よ、私に耳を向けよ。教えは私のもとから出る。私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす。私の正義は近く、私の救いは現れ。私の腕は諸国の民を裁く。島々は私に望みを置き、私の腕を待ち望む。天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せ。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた、ブヨのように死に果てても、私の救いはとこしえに続き、私の恵みの技が絶えることはない。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ。人にあざけられることを恐れるな。罵られてもおののくな。彼らは染みに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない。私の恵みの技はとこしえに続き、私の救いは世々に流れる。奮い立て、奮い立て、力をまとえ、主の御腕よ。奮い立て、世々とこしえに、遠い昔の日々のように。ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなたではなかったか。海を、大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。神戸にとこしえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。以上の聖書箇所より、主の救いは永遠にと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
今日から対抗節アドベントが始まります。教会の暦では、アドベントから正式なクリスマス期間が始まるんですよ。ちなみにクリスマス期間の終わりは年明け1月6日の公元日。そういうわけでですね、ツリーはアドベントから公元日まで飾っておくのが暦通りといったところなんです。その点、巷では11月に入った頃から教会に先駆けてクリスマスを意識したムードになっています。例えばですけど、困難台の相鉄老前店内で流れる BGM も毎年11月の初旬からクリスマスソングになっているのはお気づきでしょうか。教会の暦を基準にすればフライングなんですよね、これは。心の中ではどうしても早いんだよって突っ込みたくなる気持ちが湧いてきますけれども、この機会に世の人々に少しでもキリストを知っていただけるなら悪い話でもないのかなと、もっと謙虚になりたいものです。ところでですね、アドベントの語源はラテン語の訪れるという動詞にあるんですよ。誰が訪れるのか、聖書ではもちろん神であります。神が訪れるときは救いが訪れるとき、神の訪れと救いの訪れがセットで語られているわけですね。神の訪れを待ちわびる期間がアドベントだと言えるでしょう。さて、人々はどんな状況になると神の訪れを待ちわびるのでしょうか。楽しい時ですか、幸福な時ですか、それとも平和な時でしょうか。皮肉なことに、人間というのは順風満帆の時には 神を呼び求めるようなことはしないんですよ。大丈夫、間に合ってますから、神様は来なくていいですよと。聖書の人物も同様でして、神の訪れを待ちわびる時があるとすれば、決まって、苦境に立たされた時、困難の中で、迫害の中で、主を早く来てくださいと祈る次第であります。いわゆる困った時の神頼みというやつですね。あとでですね、例えば四式を読んでご覧になると分かると思うんですけど、国がうまくいってる間は神様なんてもうそっちのけで、で国が敵に侵略されて負けそうになると神様助けてくださいって泣きつくって、その繰り返しがずっと繰り返されているんですね。で神様もいい加減嫌気がさしながらも、イスラエルの民が戦争で負けそうになって神様って泣きついてくると、やっぱり応えてくださるっていう、その展開が繰り広げられているんですね。まあ、都合がいいですよね、人間というのはですね。ただ困難の中で神を呼び求めるのはまだマシなんですね。実はもっと最悪な状況があったのです。で本日の御言葉が最初に語られたのは、ユダ王国がバビロンによって滅ぼされた後のことなんですね。イザヤ書というのは長いんですけれども、今日の箇所というのはイザヤ書の中でもだいぶ終わりの方で、時期的にもだいぶ終盤になるわけですけれども、バビロン捕囚の後なんですね。自慢の神殿も破壊されました。ユダの町々からは王侯貴族や祭司預言者らをはじめ多くの人が捕虜となってバビロンの都市に連れて行かれました。それから60年以上経った時代、かすかな光が生じます。ユダ王国を滅ぼしたバビロンもまた別の国によって滅亡。バビロンに代わる新しい支配者はペルシャなんですけれども、ペルシャの王はなんとですね、寛容政策を取るんですね。囚われていた人々は祖国に帰りなさい、帰っていいよ、そこで神殿を建て直しなさい、再建しなさい、そこまで言ってくれるんですね。預言者イザヤはそんな状況をチャンスだと神様から示されたのです。ペルシャの王こそ神が使わせてくださったしもべではないかと。もちろんペルシャの王がまことの神を信じていたわけではありません。宗教は違うんです。それでも構わない、エルサレムに帰還して神殿と城壁を再建して礼拝を再開する、それが神の御心じゃないか。イザヤはそういうふうに、神様から御言葉を受けて伝えたんですね。ところがですね、ユダヤ人は乗り気じゃなかったんですよ、全然。まず異邦人の王の言うことなんて聞くもんか、汚れた異邦人じゃないか。あともっとひどいのはですね、腐ってるんですね。それにどうせ俺たちは神に見捨てられたんだと。本当に彼らの信仰はほとんど腐っていた。しかも最初に補修された時から60年以上過ぎていますので、代替わりも起こっているんですね。ほとんど補修された当時の人たちは生き残っていない。ユダヤ人とはいえバビロン生まれバビロン育ちの人がほとんどで、今さらエルサレムに帰れって言われてもね、俺たちの家はここなんですけどみたいな感じなんですね。どこに行けって言うんだよという感じだったんですね。簡単に申しますと、神の言葉に聞ける状況ではない。主をどうかお語りくださいと言える状況だったら幸いなんですけども、決してそうではない。せっかく御言葉を語っても、馬の耳に念仏、ぬかに釘、のれんに腕押し、馬耳東風。 それがこの御言葉で、が御言葉が語られた時代の状況なのです。困った時の神頼みすらもうできる状況ではない。人々の信仰は死にかけていました。信仰がなくなれば神の民というアイデンティティもなくなり、あとは自然消滅を待つのみ。そんな望みなき時代にあっても御言葉は語られていたわけであります。聞いてくれそうだから語ったんじゃないんですよ。聞いてくれなくても語る。そういう時代の人々に向かって、私の民よ、心して私に聞け、私の国を、私に耳を傾けよと神は語られる。まるで焼け野原に降る雨のようだなと感じました。普通焼け野原に雨降っても緑が出てくるっていうふうに思わないじゃないですか。でも実はそういうことってあるんですよね。本当に炭だらけ灰だらけになった土地に雨が降っても、その後草が芽吹いてくる、花が咲くってことは本当に起こる。神様の御言葉ってそういう雨みたいだな。この御言葉は滅びのただ中にいる人々に向かって語られるのです。調子がいい楽しい時代の人々に語られるんじゃないんですよ。もう諦めちゃってる人々に向かって語られる。滅びの中に長く居すぎて信仰が萎えてしまった。もはや神の訪れを待ちわびることさえできなくなった人々に向かって、私の民よと呼びかけてくださる。空振りに終わることを神は恐れてはおられません。無視されることを神は恐れてはおられません。お笑い芸人さんはネタを披露して滑るってことをすごい恐れてるそうなんですけど、シーンとなったらどうしよう、ああ滑ったって自分で言うしかないという状況があるみたいですけど、神様はたとえ御言葉を語ってシーンとなってもですね、恐れないんですね、そんなこと。なぜなら神はいつまでも主でいてくださるから。人々が忘れ去ったとしても神は忘れないで主でいてくださる。完全に見捨てるという選択肢はないのです。たとえ人が神を見捨てても、神は人をお見捨てにはならない。数えきれないほどの裏切りにあっても、真実に主でいてくださる。しかもくださるのは御言葉だけではありません。具体的な救いの手段も示されているんですよ。イザヤの時代にはペルシャの王たちがそれでした。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁くと言われています。この御言葉が姿をとって現れたのがペルシャの王。この旧約の時代ではペルシャの王なんですね。新約の時代ではもちろんイエス・キリストなんですけども、残念ながら人々が待ち望んでいた理想の救いではありませんでした。ここがミソなんですね。当時の人々は異邦人じゃなくてユダヤ人の王が欲しいんだよと思ったわけですね。新約の時代には十字架につけられて死んでしまうメシアなんて欲しくないって弟子たちも思ってたんですね。滅びの中にこそ神様は諦めずに御言葉を語ってくださり、救いの手段も用意してくださる。けれどもその救いの手段は人々が望んでいたようなあり方とは限らない。むしろ期待外れかもしれないんですよ、その手段そのものはですね。だからこそ五節では、天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せと言われるのです。 もっと広い視野を持てと。救いを求めるなら狭い考え方に凝り固まってはいけないのです。当時のユダヤ人はユダヤ人コミュニティという狭い世界の外から神の救いが来るとは思っていませんでした。ユダヤ人の外には救いなんてないんだ。イスラエルの外に救いなんかない。救いはユダヤ人から来る。それが常識だと思われていたんですけれども、神は人間の常識にはとらわれませんから、人々の望みがついえた状況でも神の救いは終わらない。なんだ異邦人のペルシャの王かよ、当時の人々は思ったんですけど、それが新しい救いの形なんだ。神様の救いは終わらない。今の時代はどうでしょうかね。テクノロジーも情報もグローバル、世界規模に広がっているのに、人間の考え方ときたらですね、右か左か、保守かリベラルか、どっちかに凝り固まっているように見えてなりません。思想が違うという理由だけで相手を敵視して排除しようとする、そういう庶民の心を操ってですね、巧みに操って得をするのはほんの一握りの権力者だけなんですよね。今はひどい時代になったと、そう思われるでしょうか。まあ、私も時々ひどい時代になったなってどうしても思っちゃう時あるんですけど、いえいえ、ひどい時代だからこそこうして改めて神の言葉が語られるのです。現代のクリスチャンもまた聞く耳を持たない民になってしまったかもしれません。それでもなお御言葉が語られるのです。私の民を心して私に聞けと。ただし古い時代とは違った生き方が求められているのかもしれません。神の言葉は現実主義なんですよ。広い視野を持って世界を見渡せば、神の見えざる身腕が働いて動いていることを知るのだと、そのように教えられる次第であります。ですね、これ本当に悩ましい御言葉なんですね本日。私は正直この御言葉、本日の聖書箇所からどうやって説教を準備するのか戸惑いを覚えました。高胆節第一手術のために指定された聖書箇所ではありますが、どのように聞くべき御言葉なのか、新しい伝道方法を考えろということなのか、細かいところに行ってしまいがちですが、おそらくそういうことではないでしょう。たとえ天地が滅んでも神の救いは常しえに続き、恵みの技が絶えることはない。我らが主はそのように仰せであります。なぜそんなことが言えるのでしょうか。答えはやはり天地の作り主なる神だから。私たちが信じているのは創造主だということ。しかも慈しみ深いお方、与えるお方、救うお方、時に怒りを発して人を戒め立ち返るようにと促してくださるお方、聖書全体を通して証しされているあのお方、徹底的に許してくださるお方、そのような神が作られた世界だからこそ恵みの技は常しえに続き、救いは世々に流れる。この世界は神の救いが語られる場所に他なりません。たとえ望みがないと思われる時代があったとしても、無意味に苦難が続くわけではなく、必ず後から解放がもたらされる。とはいえ、 神が何もかもお一人でなされるのではありません。イザヤの時代もそうですし、イエス・キリストの時代も同じ。御言葉に聞く者たちが神の技を行うのです。たとえ世界中のクリスチャン人口が減っていったとしても、教会の使命は変わらない。一人一人の使命も変わらない。アドベントは神の訪れを待ちわびる期間のはずでしたが、実はそうではないようですね。私も最初はそういうつもりで語ろうとしてたんですけど、なんか御言葉に聞いてるうちに違うんじゃないか。訪れを待つのではなく、神はすでにいらしている。いつもいてくださる。肝心なのは、神は近くにおられるのだと信仰者がいつも敏感でいること。感覚が鈍っているの なら取り戻すこと。神様はおられるんだと、いつも敏感でいる。待つのではありません。すでにおられる神に私たちが気づくことであります。気づかされて行動変容が促されていく。そこが重要なんですよ。変わるべきは世界ではなく、他人でもなく、まずは信仰者自身から。信仰者一人一人が変わることから始まり、やがて時を経て世界が変わるのです。このイザヤ書もですね、人々はもう諦めちゃってたんですよ。俺たち神様から見捨てられたんだ、しかももうバビロン生まれですせって、今更エルサレムに帰るって言われたって何も帰る家もないじゃないか、家はこのバビロンにあるんだ、思ってた人々に向かって神の言葉が語られて、もちろんイザヤだけじゃなくて他の預言者も語っていたんですけども、少しずつ重たい腰を上げ始めるんですよ。やっぱり俺たち帰るべきじゃないか。帰るってもちろんカナンの土地がというよりはですね、礼拝をする神の民に帰っていく、神様のもとへ帰っていくんだ、再び礼拝をしよう。そうやってあのユダヤ人は変えられたんです。イエス・キリストが来られてからも弟子たち変えられたんですよ。いがみ合ってたユダヤ人とギリシャ人が一緒になって礼拝をする。バラバラだった人たちが一つのところに集まって礼拝する。ここにいる私たちも一緒なんですね。神様が集めてくださらなければ全くバラバラだった。世界は変わるんです。でもまずは信仰者が変わっていく。神様の御言葉に促されて変わっていくところから世界が動き始めるんですね。決して大げさではありません、自分にはそんな力はないですなんて思わないでください。主イエスはですね、福音書でこんなことをおっしゃったんですよ。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。意外だと思いませんか。キリストご自身より弟子たちが大きな技を行う時が来ると、すごいことをおっしゃるんですね。どんなに頑張っても普通の人間が主に勝てるはずないのに、主は一体何のことをおっしゃっているんでしょうか。さすがに話を盛りすぎじゃないですか。いえいえ、持っているわけではありません。具体的には教会の福音宣教が文字通り世界中に広まっていくこと、それと獲得する弟子の数が言われているのでしょう。イエス様の時代にはちっちゃかった、小さな群れだったんですね最初は。でも主が単独でなさるよりも多くの弟子で行った方が群れが大きくなっていきますからね。最初は吹けば飛ぶような小さな群れだったのに、今や世界宗教です。20億人の世界宗教です。 遠く離れた日本に住む私たちも少数派ながら仲間にしていただいているわけです。これって奇跡だと思いませんか？ありえないことが本当に起こっているんですよ。元をたどれば私たちのイエス様は十字架にかけられて処刑されて死んじゃったお方なんです。なんでこんな大きな群れになったのか。最後に再び聖書に戻りますが、イザヤ書で忘れてはならないのは、失われた王国の再建がゴールではないということであります。復興すべきは礼拝、安息日、真実に神を崇める心に他なりません。神様が一番求めておられるのは、国を立て直すことではなく、新しいユダヤ人の王が出てくることではなくて、神を崇める心、人々が一つの群れになってハレルヤと神を崇める、その群れなんですね。神のもとに一つの民になる、それがゴールであります。もちろん一つの民になるといっても、それぞれの個性が奪われてしまうわけじゃないんですよ。神の霊はですね、あらゆる言語で世界中に福音を述べ伝えてくださったんです。一つの言語になれって言ってるんじゃないんです。それぞれの言語のままキリストを信じなさい、神を信じなさい、それがゴールであります。そのことは今の教会も変わりません。世界はアドベントを迎えましたが、やがて来られるお方を待ちわびるのではなく、すでに来られたお方に気づかされて、おのおの信仰のギアを上げていく、そのような時としてこの期間を守る次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御言葉に聞こうと熱心に集まる民に向かってだけではなく、すでにあなたの元から離れて諦めてしまった、腐ってしまった民に向かっても御言葉を語りかけてくださいました。あなたを見捨ててしまった民に向かって、私の民よとあなたは御言葉を語ってくださいました。私たちは苦難に立たされた時、時に信仰がないそうになる時があります。苦難の時にあなたをに、祈り求めるならまだマシかもしれないということも教えられました。祈ることさえできなくなる、そのような私たちに、弱い人間に向かってあなたは御言葉を持って励まし、慰め、力づけてくださいました。私たちがおこがましくもあなたを待ちわびる、アドベント、待つなどと時に言ってしまうことがありますけれども、あなたはいつも共にいてくださるお方、どうか私たちはすでに来られたあなたに気づかされて、それぞれの思いが、心が燃やされる中で、燃え立つ中で、どうか改めて世界に向かって御言葉を述べ伝えていくものとさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。